日程第4、議案第23号、令和元年度立山市一般会計補正予算第11号を議題といたします。議案の説明を求めます。金丸市長。
議案第23号、令和元年度立山市一般会計補正予算第11号ですが、歳入予算の補正として、市債を5200万円増額し、財政調整基金繰入金を5200万円減額しようとするもので、予算総額の変更はありません。内容としては、災害対策基本法に基づき、総務大臣が指定した自治体が発行することができる歳入欠陥債について、令和2年3月13日付で、立山市が対象団体として告示されたことから、地方債の追加をしようとするものです。また、大型バス購入事業及び消防施設整備事業において、千葉県が市町村に貸し付けを行う、千葉県振興資金貸付金を活用し、財源の確保を図るため、地方債の変更をしようとするものです。以上、よろしくご審議のほどお願いします。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。発言の際は、ページをお示しくださるようお願いします。ご質疑ありませんか？ご質疑なしと認めます。よって、質疑を終わります。お諮りいたします。法案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって、決定いたしました。これより、討論を行います。討論ありませんか？討論なしと認めます。よって、討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって、本案は原案通り可決されました。日程第5、議案第24号、立山市副市長の選任についてを議題といたします。議案の説明を求めます。金丸市長。
議案第24号、立山市副市長の選任について、提案理由を説明します。田中豊副市長が本年3月31日の任期満了をもって退職しますので、その後任として、鈴木雄二さんを適任と考え、選任することにつき、市議会の同意を得ようとするものです。ご賛同くださるようお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。ご質疑ありませんか？ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。本案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか？討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案はこれに同意することにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって本案はこれに同意することに決しました。日程第6、発議案第1号、立山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。議案の説明を求めます。議会運営委員会委員長、石井孝之議員 ご登壇願います。
はい、以上。
ただいま議題となりました発議案第1号、立山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。本案は今年度の千葉県人事委員会勧告に準じた市長等及び一般職員の給与改定に合わせて期末手当について改正しようとするものです。満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。本案については、立山市議会会議規則第37条第2項の規定により、委員会に付託いたしません。これより討論を行います。討論ありませんか。5番、室敦美議員、ご登壇願います。
はい、5番。
発議案第1号、立山市議会議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対の立場から討論いたします。まずはじめに、私は基本的には議員報酬はむしろもっと高くてもいいと思っています。その方が優れた人材が集まりやすくなり、市民にとってプラスになるだろうと考えております。市民からは議員報酬が高すぎる、下げろという声が多いのですが、報酬に見合うような評価されるほどの働きができていないということを反省すべきであって、議員報酬を下げれば解決するどころか、ますます優秀な人材が挑戦しにくくなり、かえって安物買いの是入しないのように市民にとっての損失になることも想定されます。議員報酬以上の働きをする議員を議会に送り込むことこそ税金の有効活用につながると考えています。従いまして、今回の発議案についても通常であれば賛成するものであり、ずっと悩んでいたのですが、どうしてもあまりに時期が悪すぎると感じています。未曾有の大災害といわれる台風15号からまだ半年、ブルーシート屋根がたくさんある復興元年といわれるときに、期末手当の改正により多少なりとも議員報酬を上げるということに対してどうしても抵抗感を拭えません。せめてあと1年待つべきではないかと考えました。ところで、財政上の問題から議員としてできることはないかと考えた場合、議員定数の削減も検討すべきと思い、議会で議論を始めるように提案をしております。以上、現時点で千葉県人事委員会勧告に準じて議員の期末手当を改正するという内容の発議案第1号に対する反対討論を終わります。
以上で5番、室敦美議員の討論を終わります。他に討論ありませんか。
はい、議長、6番。
6番、石井俊博議員、ご登壇願います。
発議案第1号、立山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、私も反対討論をいたします。同じ点もあれば、見解が違うところもありまして、私の場合、あんまり、この給与ですね、議員報酬、あるいは期末手当、これ、諸外国の状況を見てると、高額報酬で少ない、例えば6人とか、そういうところでやってる、少数制で高い給料というところでやってるのもあれば、ほぼ、ボランティア、日当程度で、大勢の、議員でやってるところがあるということで、ある意味、海外の傾向としては、高くて、少数精鋭か、あるいは安くて、こういった大勢の、ボランティア的な議員かということになってるんですけど、じゃあ、日本のその地方議会見てると、その法則当てはまるのかなっていうのが、まず疑問があります。町村議会、これはちょっと、もうちょっと私、給料上げた方が、給料も期末手当も上げた方がいいと思うんですけど、結構、町村議会でも、活躍されてる議員さんも、活躍されてる議会も、多いと。一方、ちょっと政令市や、都道府県議会の方はちょっと、私も見識があんまりないんですけど、中核市までだとそんなに、じゃあ、中核市とか大きい市の方が私どもよりも給料多いんですけど、じゃあ、それほどそんなに差があるのかなっていうと、あんまりないと感じております。ただ、これ、数値化しづらいんで、ちょっと主観的な面はあります。じゃあ、ちょっと具体的に反対理由、9点ですが、述べていきます。1番、時期が丸いということです。台風被害、消費増税、新型コロナウイルスにより、市民にもキャッシュが尽きてしまうような人がいる状況において、期末手当を増額することは控えるべきなんじゃないかなと思います。2番、千葉県人事委員会勧告は、県の一般職が対象であり、市議会議員は対象でありません。また、これは県の一般職の実情を踏まえたものであり、立山市議会の実情を踏まえた勧告ではありません。3番、立山市の職員の給与、期末や手当と連動して、増減をしているならば、今回の期末手当の増額にも合理性がありますが、議員の報酬、期末手当と毎回連動しているわけではありません。特に報酬面で連動せず、期末手当だけ連動しているのは不自然です。4番、特別職、報酬等審議会の審査対象になるのは、月の給料ですね、報酬の方なんですが、今回のような期末手当は対象にならないというのが、確かに全国的な解釈ではあります。しかしながらですね、期末手当ももう、報酬の方が12ヶ月、それで期末手当の方ももう5ヶ月を年間だと超えてしまってるんで、それが対象にならないっていうのは、どうもおかしいんじゃないかと。立山市特別特別職報酬等審議会条例を改正し、期末手当をも審査対象にすべきものと考えます。議員が発議して、議員が決めるっていうのはいいんですが、その間にやはり第三者機関、そういったあるいは市民のです、何かしら市民意見が反映される場所を設定すべきものと、そういった考えで今、意見を述べております。5番、立山市内のちょっと民間のフルタイムの金額がちょっと出せなかったんですけど、それと比較すると、感覚的には現状でも議員は高級人の部類に入ってしまうんじゃないかと思います。6番、議員の出席日数、議会としての実績に、市民の満足度はあまり高くないんじゃないかと、市民感情にそぐわないと思います。7番、令和2年度の当初予算を見ても、財政調整基金の減り方が大きく、財政は危機的であり、増額できる状況にはないと考えております。8番、そもそも議員の報酬期末手当の額についての算定の根拠は、同規模他市との比較しか私は知らなくて、曖昧だと考えています。私が思うに、議員の給料というのは、 生活費と、活動費とになると思います。活動費は本来、政務活動費、なかなか、使い勝手あんまり良くないんですけど、これで本来は支給、理屈で言えば、支給されるべきものだと思います。そして生活費なんですけど、こちらの方はやはり若い人が専業でやることを前提にしても、民間のフルタイムの平均、これが出せないからなかなか苦労してあるんですけど、それと同額であるべきだと考えます。こうした算定の根拠がですね、現在でもないというのが実情だと思います。9番目、若い議員のなり手がなかなか少ないというのが全国的な現象であり、立山市議会においてもそうなんですが、なかなか20代、30代の議員がいらっしゃらないと。ただこれ、じゃあ報酬を上げるとなるかっていうと、その因果関係は証明されていないと。自分が考えると、議員が給料を、報酬が、報酬を上げても、なかなか今こう、ベースにですね、大きい会社とか公務員とか、そういったところはですね、終身雇用で、そういったところから仕事を投げ打って、市議選に挑戦するっていうのはなかなか困難じゃないかと、やっぱり終身雇用制度の弊害じゃないかっていうのが、私のこの 若手議員が少ない原因だと考えております。そうすると、じゃあ、報酬を上げれば、やり手が増えるかっていうと、そうじゃないと思います。あとですね、ちょっと不言すると、議員報酬と期末手当のこのあり方ですね、議員定数のあり方とともに、特別委員会を設置して、慎重に審議すればいいんじゃないかと、そのように考えております。以上をもちまして、反対討論といたします。
以上で6番石井俊博議員の討論を終わります。他に討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立多数であります。よって本案は原案通り可決されました。以上で本定例会に付議されました案件は議了いたしました。よってこれで第1回市議会定例会を閉会いたします。